This is Baba Boshi Station by Love Peace Club. 北原さん、こんばんは。昨日痴漢に遭いました。電車に乗っている時からお尻を触られていたんですが、極めつけは電車から降りる時ギュッと握られました。犯人が分かっていたので、そいつの手を掴んで、何してるのと叫んだんですが、俺はやっていないと一点張り。駅員も駆けつけ、ギャラリーができるほどの騒ぎになりましたが、時間がなかったのと面倒くさかったので、じゃあいいよと立ち去ろうとしたんですけれども、その時、その男は私の手を掴んで、ちょっと待てよ、痴漢呼ばわりしといて、名誉毀損で訴えるぞと怒り始めました。もう頭にきます。千葉県の江杉さんからのメールでした。This is Baba Boshi Station.インターネットラジオババボシ北原みのりです。痴漢の話、本当ね、すごい話だよね、杉さん。で、この話はちょっともうちょっと長いんですけれども、もう終点だったんだって、その時だから、もう人がバーって出てくるじゃない。で、乗り換えなきゃいけないから、まあ、急いでたんですけれども、杉さん、男が本当にね、切れて、逆切れで、私本当にこの番組でも何度も言ってますけども、触ってる手を掴むってことに対して間違いなんて本当起こらないじゃん。で、そのね、杉さんも絶対その男だったってもう分かってたんだって。でも疲れていたのと終電だったので、もういいやと思ったけど、ギュッて握られたから、もう嫌だと思って言ったら、名誉毀損で訴えるぞと、本当ね、本気な顔だったって。で、やっぱここで考えたいのは、痴漢冤罪の、まあ、映画もできたよね、本も何冊も出てるよね、そういったことの影響っていうのはやっぱ考えたいなというふうに思いますよ。ね、こういうことが言えるようになったんだね、名誉毀損で俺を訴えるぞお前のことをっていうふうに男は言えるようになったってことで、杉さん何度もね書いてくださったんですけれども、そう、痴漢冤罪、痴漢冤罪さ、まあ、それで苦しんでる人もいるかもしれんよ、知るんよ。だけど私の嫌なのは、痴漢冤罪ってわざわざ痴漢をつけるなよっていうこと。冤罪なんていっぱいあるわけじゃん、他にもさ。なんか痴漢冤罪っていうと、女の被害者の言葉だけで、大した証言もなく証拠もなく、女がね、男を恨んでただただ訴える、それで男が被害に遭ってる、俺たちは怖くて電車も乗れないっていうような、なんかいつの間にか男がかわいそうな話になってるとこが本当に嫌なわけよ。ということで、まあ、皆さんの痴漢体験どのぐらいありますか。以前、ライピースクラブではボートで痴漢されたことありますか、痴漢被害受けたことありますかっていう質問したときに、意外に少なかったんですよ。私ね、9割の女の人はもう会ってるなって思ったんだけども、会ったことがないっていう人がまあ一番多かったよね。で、それはまあ限定したから、電車の中で会ったことありますか。そう、で、私の経験でいうと、一番初めの痴漢はエレベーターの中でした。小学校3年生の時でした。今でも忘れられないよ。新宿の高層ビル、しかも高層ビルのエレベーターだから長いのよ。1階からさ、何十階まで上がるわけじゃない。いくらね、高速で走ってると、長かった、本当に長い。あんだけ長いエレベーター乗ったのは初めてだっていうぐらいに、1階からずっとお尻触られてました。でも初めての痴漢だから意味が分かんないわけ。なんだろう、これってなんだろうと思ってるうちに、ドアが開いて解放されたって感じだったけど、隣にいたお父さんお母さんにもやっぱ言えなかったもんね。自分の体が誰かにとって非常に気持ちの悪い姿勢にさらされてる、で、まさにそれが起きてるっていう状況のパニックした気持ち、今でも思い出して悔しいです。そんなことを思ったんですけども、その電車の中に限らず、やっぱいろんなとこでいろんな姿勢にさらされたり、男がね、女の体を触るっていう状況ってやっぱおかしいじゃない。そんなことを、まあ、今日皆さんと話して考えていきたいと思います。江杉さん、私はあなたの味方だよ。インターネットラジオバーバシ、今日も最後まで聞いてください。 By Love Peace Club。 今日の話題は痴漢と痴漢冤罪。最初の時も今ね話しましたけども、やっぱ痴漢冤罪って言葉がまあブームになり、男がこれによってどんだけ苦しんでるかっていう、また映画まで作られて、だからこれによっての被害って多分ね出てくると思う。その初めから私もね、なんかおかしくないって思ったけども、やっぱり男が俺はやってないって言い続けて、むしろお前名誉毀損で訴えるぞ、冤罪だぞっていう風に脅すってことって多分出てくると思いますよ、これから。で、痴漢ですって言った時に、ね、他に周りに見てる人がいなかった時、痴漢冤罪だっていう風に名誉毀損で訴えるぞっていう風に言われた女の人、他にもいるんじゃないでしょうか。そんなことを思いながら、今日は痴漢のニュースをいくつか取り上げてみました。 5月16日のニュースです。地下鉄の電車内で女性に痴漢行為をしたとして東京国税局課税第2部職員が43歳、男、千葉県柏市重罪が東京都の迷惑条例防止 東京都迷惑防止条例違反容疑で逮捕されました。この男は以前から痴漢をしていたことを認め、触っても騒がないタイプだと思ったと供述しています。これさ、本当その通りなんだよね。痴漢されるっていうか、痴漢被害を受ける女の人のイメージってみんなあのスカートが短かったとかさ、派手な格好をしていたとかさ、そういうようなイメージがあると思うんですよ。そう、でもね、実は男はどんな女の人を狙うかっていうと、大声出さないタイプだから、色が白くてとか、その髪の毛長くてとか、服装は地味な感じ。だから逆に言うと、そのちょっと前のさ、あの小ギャルみたいな子たちっていうのは顔が黒いとか、すごいもう部族のようなさ、ああいう子たちは怖いから狙われないっていうことを、あの実際ね、聞いたことありますけども、本当そう。私の友達でも痴漢のいっぱい受けましたって人は本当にね、あの見た目が地味な人多いですね。狙ってんのよ、ちゃんと分かってんのよ、冷静にやってんのよ。酔っ払ってやったとか言う人いるけどさ、絶対嘘だよ。酔っ払ったってさ、ヤクザ痴漢しないじゃんね。酔っ払って男と名間違えちゃったとかないのにさ、絶対おとなしそうな人狙うってことは分かってますよ。次のニュース、東京大学大学院教授、電車内で痴漢、現行犯逮捕です。これ5月15日、電車内で女性のお尻を触ったとして東京大学大学院の教授、42歳男、東京都三田在住が、東京都の迷惑条例防止、これ言いにくいね、東京都迷惑防止条例違反の現行犯で逮捕されました。犯罪とは認識していたが、好みの女性だったので痴漢をしてしまった。そう、これこれ、この言い訳も聞きに言い訳。そう、好みの女性だったのでついつい痴漢をしてしまった。いわゆる男の本能ってやつだよね。ね、俺は分かってはいる、理性では分かってるけども、俺の男としてのチンコが興奮させてしまうんだ、俺が被害者なんだとは言ってませんけども、でもね、あの好みの女性だったので痴漢をしてしまったってすごいですよね。そう、でもこういうふうには言うんですよ。そして NHK でもこんなアナウンサー、5月10日、東京都渋谷区の路上で女性に抱きつくなどしてわいせつ行為をした男、 NHK アナウンサー高橋徹容疑者、世田谷区在住を逮捕した。泥酔状態だと言い、よく覚えていないと言っている。覚えてないんだってそう、でも、ね、この人はあのおはよう日本とかで喋ってるアナウンサーですよ。で、まあ、すごく酔っ払っちゃって、酔っ払っちゃったから覚えてないけども、女の人路上で抱きついた、全く見知らない人ですよ。で、女の人はその男が抱きついてきたから倒れちゃったんだよね。それで逃げたけども、男の方が逃げたけども、通行人が110番して、男を捕まえたっていう話です。女性に怪我はなくてよかったという感じですけれども、それでもこれもすごいよね。電車内じゃないですよ、もう路上で。だけどね、私ね、覚えてるというか、やっぱりね、そのちっちゃい時に痴漢されて一番ショックだったのは、他人の体を触ってもいいっていう感覚を男の人が持ってることで、今はさすがになくなったけれども、子供の時に私ね、街歩いてて男の人にね、パッて胸触られたことってあるんだよね。あの時もびっくりしたし、で、これ一昨年の話ですけども、韓国に行った時、韓国のソウルでレズビアンゲイパレードがあったんですよ。それに参加するために行ったんですけども、その時公園で、集合前にみんなで公園で集まるのね。そのレズビアンゲイパレード全く関係なく公園を歩いてた時に、そこにいたおじさんが私の胸をグッて掴んできたのよ。びっくりしたね。40、50ぐらいのおじさんかな。で、何なのっていう風な、まあ、一瞬本当パニックってああいうことだよね。何が起きたか分かんないんだけども、その男の人のやっぱり身体感覚ってものが、私はやっぱり理解できないところあるわ。一番理解できない立ちションね。いきなり人の前でさ、もう減らないじゃん、人の目の前でチンコ出しておしっこできる神経、今でも いるもんね。この間も歩いてたらいたよ、夜中おじさんが道路で、本当道路だよ、歩道だよ、歩道で おしっこしてるわけよ、普通に人が通る道だから。皆さんも気をつけてね、特に雨の後だとさ、おしっこか雨か分かんない状況続くと思うんですけども、本当に道路の中の不審な水たまりあるでしょ、あれ絶対おしっこである確率ものすごい高いですからね、あれ踏まないように気をつけましょうよ。そういう感覚できますか皆さん、街の中でいきなりマンコ出しておしっこできる、いくらチンコがさなんか出しやすい形状だというとはいえ、その身体感覚っていうのがもうものすごい社会と俺の世界と社会とつながってるんだよね、一体感があるんだよね、この地球と社会と、俺チンコ地球日本いいね、そういう俺たちとのとって街を歩く女は可愛いから大人しそうだから酔っ払ってるからという理由で、俺が触ってもいい存在だっていう風に思っちゃうのかもしれないですよね。そういう感じに私はね、やっぱりものすごい男との断絶をね感じますよ。もう意味が分かんない、もう意味が分かんないって感じ。そして最後のニュースです、これは、5月16日のニュース。女装して痴漢していた男が捕まりました。この男は女装していると捕まりにくいと思ったと供述しているそうです。もうよくわからない世界に生きています。もう気をつけてとしか言いようがないんでしょうか。でも名誉毀損で訴えるぞと言われた杉さんの悔しさは一体どこへ。 This is Baba Bushi by Love Peace Club。 ひとりエッチ、ひとりエッチ、オナニーコラム、ラブピースクラブ夫人。昨日ラブピースクラブに東京大学教授の上野千鶴子さんがやってきた。大学生4人女子ばかりを連れてやってきてくれた。大学生、東大生、頭が良さそうだ。でもラブピースクラブを知っている子はいなかった。上野さんに教えてもらってきたそうだ。あんたたち勉強ばっかりしてないでオナニーもちゃんとしてるんでしょうね。私は言いたい。ラブピースクラブなんで始めたんですか。女性向けのバイブ屋入ったの初めてです。あったんですね。悪いけど私10年前から仕事してんのよ。私もっと頑張らなくちゃと昨日思った。頭のいい大学生にも10代の女子にもバイブ屋の存在を、バイブ屋の存在をもっと知ってほしいと心から思った。久々のオナニーコラム、ラブピースクラブはこんなことをやっているよ。ニュースをお届けします。ラブピースクラブの夏は忙しい。ラブピースクラブ毎年恒例のセール、いつもはちょっぴり高いバイブもこの時はいっぱい仕入れるから皆さんのもとに安くお届けできるよ。東大生聞いてるかい。 10% オフ、 20%、 30% オフのバイブ、おっぱいにぴったり張り付くチチピタバイブも人気です。そして8月はパレード、東京プライドパレードと名前を変えたレズビアンゲイパレードが今年も行われる。ラブピースクラブはそこで青空の下でバイブを売っているよ。そして10月、今年は女祭りをやるよ。10月13日、時間はまだ未定だけども今年はビッグゲストをお呼びして女パワーを全開させるイベントを行うよ。チェックして開けといて、日にちを開けといて。たとえ受験生の皆さんでも10月13日は女祭りに来てちょうだいね。私頑張るよ。もっともっと有名な女子のバイブ屋になるよ。昨日は決意した上野千鶴子さん、私頑張ります。東大の横で営業している小さなバイブ屋です。This is Baba Boshi Station by Love Peace Club。インターネットラジオバババシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。そうなんですよ、昨日ね上野さんがね学生連れてきてくださったんですよ。で上野さんが言うようには今年のゼミ面白いと、女子の中でね、女子ゼミ、女子学生の中で2人シングルマザーがいるんだって。 そのうちの一人は昨日来てくださって話をしたんですけども、そう、あの結婚しないで男から養育費ちゃんともらってて、まあ、子供はあの両親育てて今ね学生で大変で、まあ、育ててもらってるって話をしたんですけども、いやシングルマザー大学生の時に周りにいました？私ねいたんですよ。あのまだシングルマザーっていうのはまだお腹が大きい状態で、あの休学してたね彼女はね。でその昨日来てくださった学生も休学したって言ってたけども、でもやっぱりあの産もうと思って、でうちの大学ってねあの女子大だったんですけども、中にさ大学の中に保育園があるんですよ。でもちろんその保育園は学生のために作られた保育園ではないけれども、まあ安心だったよね。そういうところがあるから一緒にできるんだって、そう面白いね。でそういうことで、まあ、ラブピースニュースの続きなんですけども、シングルマザーのコラムを来週からラブピースクラブでも始めます。この人のねシングルマザーライフも面白いですよ。シングルマザーって言うと皆さんさどんなイメージね、一人ですごい頑張ってますっていうような感じもあるし、大変で、あのシングルマザー虐待、そして何あのなんだっけ生活保護とかさ、そういうような感じのイメージとかも、まあ、あるかもしれないし、で実際に女が一人だけで育てるのってまだまだ大変な世界だと思うんですけども、来週から始めるね畑由美さんっていうあのエッセイストの方 のシングルマザー論、これね画期的ですよ。ぜひぜひ楽しみにしていてくださいということで、まあ私はですね来週からというか今週の日曜日からまた韓国に行ってきます。韓国に行くのはいよいよです。チャングムの誓いの脚本家キム・ヨンヒョンさんのお話を聞きに行ってきます。この話は、まあもうちょっと先に ある媒体で発表する予定なんですけれども、もう本当ね楽しみ楽しみ、本当かっこいい女の人に会えることが今の私の生きがいですということで、まあ、今週のテーマ痴漢、これねバーボシでも今までね何回やってるかな、本当 5、6回以上その痴漢冤罪の話してます。でやっぱり私本当にねあのこの問題気になってるんですよ。っていうのは何度も言ってますけども、長崎満っていう男性ね、その痴漢冤罪のことをずっとやってた男の人、実際最終的にはその本当に迷惑条例で電車の中で目の前にいる女の人の写真をちょっと泥酔しててまた開いてる女の人のパンツの中パンツスカートの中を写真撮ってた、それで再逮捕されてるんですね。であのだから彼は前の痴漢もやってたっていうわけにはいかないっていうふうには言ってるわけではないけれども、あの彼がずっと痴漢冤罪は大変な問題なんですっていうわけよ。で私はその彼と一度会ったことがあってお話ししたことがありました。その時そうは言っても長崎さん痴漢冤罪って言葉は私嫌だし、わざわざなんで痴漢冤罪なんてつけるのっていう話をしたの。そしたら彼が何て言ったかっていうと、いや分かってます、北原さんがフェミニストでね、そういったこともよくわかります、僕の母もフェミニストでした、僕の母は強い人でしたとかさ、なんかわけのわかんないこと言うわけよ。だいたい母親とかをさ持ち出す人って私もどうも信用できないんですけれども、そういうような男の人が、まあ、結局捕まったわけじゃないですか。で彼は痴漢冤罪のことを日本で初めて、まあ、一生懸命やり始めた人で、その彼が作ったグループが今でも痴漢冤罪のことやってますけれども、私はこの痴漢冤罪って言葉が、それ痴漢冤罪が盛り上がることがどうもあのどこを目指してるのかがわからないですよね。で僕はやってないっていう映画あったじゃない、その須尾監督、もうシャルビーダンスの人がさあんな映画作っちゃうんだって思ったけれども、その須尾監督が久々に作った映画痴漢冤罪僕はやってないっていう映画、あの本、私は本しか読んでないけどね、脚本と本の方で、本の方読んだら見事に女の人が被害に遭ってる話っていうのは一切書いてないわけですよ。逆にそこは清々しいぐらい痴漢冤罪のことしか書いてないわけで、もちろん痴漢はひどいし、であの痴漢冤罪を助けることで、痴漢を加害者を助けることでそれは女性のためにならないんじゃないかってことを、まあ、女優さんに言わせたりするさセリフとかもあるわけですよ。でも被害は被害だ、俺は戦うみたいな話になってくんだけども、まあ、だから本当に女性の被害に遭った人の話は一切出てこないような感じで進むので、ある意味はねあの潔いという感じはするんですけども、それでもやっぱりこの話はどこがいくかっていうと、なんか無駄な戦わされ方をされてる気がね、男と女の戦いをされてるような気が私はとてもしてしまいます。冤罪なら冤罪で冤罪戦えばいいじゃん、だけどもどうも攻撃しやすくなってる、男が女をこの人痴漢ですって時の攻撃しやすくなってる感じっていうのがまだまだあると思います。せっかくさ痴漢ですこいつ痴漢だっていうふうに女の人は言えるようになったと同時の痴漢冤罪ブームだからね、気になって仕方ありません。 杉さんの悔しさ本当ね共感します、わかります。でもどういうふうにこれ解決できるのか、そのことみんなでまた話し合っていけたらいいななんて思ってますので、ぜひぜひ皆さんからのメールもください。ラビスクラブメールはラブアットマークラビスクラブ .com か、コラム、ホームページ変わりましたね、そこで投稿するってボタンを押してそれで投稿してください。よろしくお願いします。インターネットラジオバーボシ、最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。
ババボシ by Love Peace Club. This is ババボシ station by Love Peace Club.